みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラブデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。本編と合わせてぜひぜひ聞いてください。というわけで、皆さんお久しぶりでございます。もう10日以上配信をサボっておりました。本日11月13日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。いやーね、すいません、なんか一時は4日5日連続で配信してたのに なんなんやと、思われるかもしれませんが、まあ、ちょっとねいろいろありまして、なかなかこう、録音っていうか何やろ、収録して配信することができませんでした。で、まあ、何かと言いますとですね、まあ、足がね、なんかね、まだこう、すっきり治らんのですよね。そんなもあって、この間、2日でしたっけ、阪神優勝し、いわゆる阪神時間日本一になった、後にですね、適当なこと言ってましたけど、38年ぶりでしたね。はい。まあ、あの後、配信しましたけど、そっからずーっとね、サボってましたね。すいません。で、まあ、なんか、トラックでちょっと走ってみたら、足がちょっとね、おかしくなって、で、また、久保川さんのところで治療をしてもらい、収まったかなとは思ったんですけども、どうもまだ、ロード走ると、なんか違和感が、あ、これまたちょっと、なんでやる、パンパンに張りそうやな、みたいな感じになって、で、まあやっと、そうですね、まあ15、6キロは全然大丈夫になったんですけど、で、トレミで、試しに走ってみたら、トレミアと全然大丈夫なんですよ。全く張らないんで。まあ、多分足への負担がそこまでかかってないのか。はい。で、まあ、最近雨とかも多いので、今朝もそうでしたけど、すげえ雨降ってたんで、朝からジム行って、トレミで、そうですね、初め10分ぐらいは軽く走って、で、傾斜 15% つけて、30分。で、またちょっと角度変えつつ、合計で1時間。まあ、ずっとトレミやってても暇なんで、ケンギアの水野さんみたいに、僕もちょっとネットフリックスは動画見ながらね、はい、ネットフリックスにキャプテンズっていうサッカーの、ドキュメンタリーが上がってて、まあ、カタールワールドカップを目指す、6チームぐらいかな、なんか、クロアチアとか、ブラジルとか、バヌアツ、ジャマイカ、で、あとどこや、オバメヤンがおるとこどこ？ガボン？かな。まあ、なんかその辺の、はい。あとシリ、レバノンかな？の話なんですけど、なかなか面白くて。見てるとあっという間なんですけどね。もう汗がえぐくて、まあ、トレミで僕だけすげえ汗、だらだらかきながら。で、心拍だけ、マフェトンですね。まあ、僕は40、今5なので、本来であれば心拍135に抑えて、135以下で抑えてやりたいとこですが、まあ、プラ5ぐらいで140以下で、はい、やるようにしてます。ただ、やっぱ傾斜、あれですね、傾斜 15% にすると、140も超えてくるので、まあちょっと速度落として、なるべく140以下になるように、こう、うまいことやりながらやってますけれども、はい。今日は650メートル、1時間登りましたね。はい。あとは、あれかな、登りじゃないときは、まあ、トレミでも、心拍を気にしながら、時速、 10キロ、キロ6で、角度をこう、うまく調整して、心拍140以下になるように、ずっと1時間走ったりとかして、トレーニングをしてます。はい。というのは、12月の16に、出場する、ザ・ベロ、ガリコというですね、100マイルの、レース、エントリーしてるんですけども、まあ、それが、160キロで、1500ぐらいかな、その、一応データによると、のアップっていう、すごい、ほとんど上りのないレースなんですけども、ただなんか、プロファイル見ると、まあ、ちょこちょこ短い上りが入ってって感じなので、まあ、そんなスピード出せないから、まあ、キロ6ぐらいで通しでいけたらいいかな、というので、まあ、もうスピード練習とかいうよりは、心肺機能だけでも落とさないようにということでやってます。あとは、機能かな。森行って、まあ、ちょっと時間なかったんで、14キロだけ走ったんですけども、うん。まあ、そんな足も痛くなく、その後、また、股関節のケアとかして、あとは、最近あれですね、ゴロゴロっていうんですか、トリガーポイントっていうのは、フォームローラー、あれを使ってこう、一生懸命、膝の前、後ろ、膝の裏の、筋肉とかすごく痛く、張ってくるんで、その辺ほぐしつつやってますね。まあなんか夜はもうなんか40分ぐらい、ポッドキャストとか、なんかいろんなポッドキャストとか、オーディブル聞きながら、もうケアに費やすと。そんな感じです。あとは効果がやっと出てきたのが股関節ですね。長いこともこの夏からずっと股関節の、可動域の改善に努めてきたんですけど、矢田さんで教えてもらった、お姉さん座りエクササイズ。やっとね、両方のケツがつくようになって。で、さらにそれにプラスアルファで、そのお姉さん座りエクササイズからの、体を起こしたり、足を、手を使わずに足を、入れ替えたりとかいう、トレーニングを久保川さんが提案してくれて、それもやってるんで、すげえあれですね。股関節はだいぶ改善しましたね、動きが。まあ、毎日、朝だけで3、40分かけて股関節だけに特化してやってるし、夜も寝る前にちょっとやったりしてるんで、まあ、1日3、40分は股関節の、あれですね、エクササイズに時間割いてますね。すごくない？ 24 時間のうちの3、40分ってかなりの割合やと思うねんけど、まあ、そんだけやりゃね、だいぶ股関節も動くようになって、それがこう、走りにうまく連動していけばいいな、というとこですね。まあ、最近は、なかなかこう、配信できずにいたのは、まあ、一つは、仕事がまたバタバタしだしてきて、今週末、ニュルンベルクっていう、ところにですね、セミナーで喋ってくれと言われてまして、その内容が、チャット GPT と日本語教育みたいな話で、まあね、喋ろうと思ったらチャット GPT でいい。実際に何ができるのかっていうことを、いろいろやってみないといけないんで、まあ、そのなんかこう、トライアンドエラーで、なかなか時間かかるんで、まあ、その準備。あとは、先週末はですね、ハイデルベルクとシュツットガルトっていうところに出張で行ってきまして、11月はね、毎週末出張なんですよ。先週末がハイデルベルクとシュツットガルトでしょ？で、今週ニュルンベルク。来週、フランクフルトと。3週連続出張でございまして。今週は一泊。で、来週はもうめんどくさいから日帰りで。はい。まあ、バタバタしてますよ。言うてる前にも12月でしょ？で、今年も終わりと。もう、こっちはですね、日本はまだ暖かいのかな？みたいけど、もう、暦の上ではね、日本も こっちも立冬で冬ですけど、いやもうこっちはだいぶ冷えてきまして、昨日なんか朝4度でしたからね、森橋に行ったら。で、今日はちょっと雨降ってるんで、まあまあ暖かくて、まあドイツ人の同僚とも喋ってたんですけど、もうなんか冬の天気、雨降ってちょっと暖かいか、まあ言うて暖かいのは7度とか8度やけど、か、まあ晴れててめっちゃ寒いか、どっちかやね。しかも風が強くてっていう。なんかもうね、ドイツの冬が来たなぁと感じてます。まあまだ僕ら住んでるとこは、デュッセルドルフとかケルンなので、そんな山も近くないし、雪も降らへんからいいんですけどね。やっぱ山あいとか大変やろなぁと、思いますわ。そんなこんなでね、ちょっとバタバタしております。なので配信もこう、ちょっとこう、飛び飛びになりますけれども、ご容赦ください。で、そうですね、もう走りに関してだから、来月のレースに向けて、調整していきたいんだけど、足が張ったりするんで、なかなかこう、うまいことロング走とかできず、来月出れんのかっていうちょっと心配があるんですけど、まあなんとか、なんとかなるやろというふうに思ってます。おもろいよね。今年の初めまでは100マイルなんて、トレイルの100マイルなんて走れんのかとかいう不安がいっぱいあったのに。まあ、レースで完走すると、まあいけるやろっていうね。一回やっちゃうとこう、逃げんちゃうかなみたいな気持ちになるとこが。すごいですね、人間。あとはバックヤードで、もう100マイルか、走ったし、なんとかなんのかな、みたいな。まあ、距離感とか時間的にはなんとなく把握できてるので、はい。まあ、怪我せんようにですね、持続可能なランニングをやっていきたいなと思っております。さてさて、ちょっとドイツの話題なんですけども、ドイツといっても、まあ、ドイツの中でもケルンとかですね、僕が住んでいるドゥッセルドルフとかの地域は特にカーニバルっていうのがすごい盛んで、うちの息子も去年カーニバル参加したんですけども、去年、今年の2月かな？はい。カーニバルの行列に仮装して参加してましたが、11月11日、毎年ですね、11月11日の11時11分、11秒は入れんのかな知らんけど。まあ、まあ、言うたらポッキーだらけですけども、ポッキーの日にですね、毎年カーニバルが始まると言われてまして、今年もご多分に漏れずですね、つつがなくカーニバルが、シーズンが始まりました。まあ、第5の、5番目の季節と、ね、春、夏、秋、冬、カーニバルと。言われる5番目の季節がやってきたわけで、今年は2月のいつやったかな、僕の誕生日ぐらいですね、2月のの前か、2月10んいつやろう、ちょっとわかんないけど、19、はい、僕の誕生日次の日ですね、2月の19ぐらいにドーンとカニバルが佳境を迎えまして、21日に終えるということで、まあ、これからですね、カーニバルの、一番盛り上がる最盛期に向けて、はい、始まったわけでございます。まあ、今からあれかな？ 11 月11日からみんなもう、肉を食わへんっていう宗教上、まあ、みんな食べてはるけど、まあ、そういう、はい、カーニバルって、そもそも射肉祭なので、まあ、その日まで肉食べへんみたいな、確かそんな感じだったと思うんですけど、はい。どうなることやら、今年も盛り上がるんちゃうかなと。ちなみにですね、僕は11月1日はハイデルベルクに出張行ってたんですけども、土曜日か。12日の土曜日に帰り、まあ、出張はね、すごく順調に行ったんですけど、帰り、まあ、ちょっと電車3時間ぐらいあるんで、まあ、なんか、酒でも飲みながら帰るかと思って、スーパーでワインと、ちっちゃいね、小瓶のワインあるじゃないですか、飛行機で出てくるような。あんなんと、つまみにチーズとナッツを買って、 駅行ったんですよ。駅もすっごいもう、何？機動隊？武装した警官が50人ぐらい、列になって、並んでるんですよね。すげえこっち向いてめっちゃなんか、物々しい雰囲気で、なんか、何 VIP 来んのみたいな、なんかイベントあんのと思いながら、まあ、俺関係ないかと思ってこう、電車待ってたんですけど、関係あったんですよ、これが。電車待ってて、ホーム行ったら、歌いながらね、叫びながら、ビール飲みながら、ホームに向かってくる集団がおりまして、黄色と黒のユニフォームを着た、はい、ドルトムントサポーターでございます。昔ね、日本の、香川真司が、セレッソ大阪の宝、香川真司がですね、大活躍してたあのチーム、はい、たまたま11月12日に、シュツットガルト、日本人の伊藤くんとかがね、所属してる、伊藤博樹選手ですかね、所属してるチームと対戦がありまして、はい。で、シュツットガルトが勝ったらしいです。今年、シュツットガルトかなり調子いいみたいですね。で、まあ、試合を見終わったファンがですね、ドルトムントに帰ると。たまたま僕が、予約してた ICE って特急電車があるんですけど、新幹線みたいな。これがドルトムント行きやったんですよ。悲劇。いや、もう、ちょっとだけ思ってたのは、まあ、俺の席、予約席やから大丈夫やろうと思って行ったら、二人席のはずが四人席に変わってて、ドイツでよくあるんですけど、車両が変わったら、席も、なんていうの、種類も変わるみたいな。で、四人席に変わってた挙句、俺の席のはずのところに、誰か座ってて、まあ、もうね、予想つくと思いますけど、ドルトムントのサポーターがですね、もう、車両中に溢れてるんですよ。でシュツットガルトの前の駅ぐらいからもう乗ってたみたいで、で、僕の席に座ってた兄ちゃんに、いや、ここ俺の席やねんけどって言ったら、え？何やの？ちょっとそれ、切符見せろよって言うから、スマホでね、予約してた件見せたら、おお、ほんまや、ごめんごめんってどいてくれたんですけど、まあ、残りの3人はもちろんどかないわけですよね。で、乗いてくれた兄ちゃんもその4人席の横に立って、はい、彼らもすでにビール飲みながら酒盛りが始まってて、そこに一人ポツーンって僕は座って、はい。で、なんかね、から気にせず飲み会が始まったんですけど、まあ、いちいち気にかけてくれるわけですよ。で、もしかして日本人って言われて、そやで、って言ったら、香川真司を知ってるかって言うから、もちろん知ってる。言うといきなりね、香川の応援歌が始まりまして、はい。一切もうね、一人だけ歌うんやったらいいけど、その車両全員が、ほぼドルトムント、8割、9割ドルトムントサポート。みんながこうドルトムント、香川の歌を歌い出して。まあ僕もちょっと嬉しかったんで、香川が今どこでプレイしてるか知ってるって、ね。もともとおったセレッソ大阪っていう俺のホームタウンのチームでプレイしてんねんで、って言って、香川のね、セレッソのユニフォームの写真を見せたんですけども。まあ、そのユニフォームというか、うちの息子がセレッソのユニフォームを着てる写真を見せたんですけど、そうするとまた向こう喜んでですね、香川、プレイやった。プレイヤーやった。みたいな。まだやってんねんな、みたいなこと言い出して。で、今日は香川がおらんかったから負けたとか、なんかね、お世辞みたいなこと言ってくれるわけですよ。それは残念やったね、と。で、まあ僕はタブレットで新聞読んだり本読んだりして、これはちょっとワイン、自分のワイン出さん方がいいなと思ったんですよね。出すと、きっともう一緒に飲み会、飲もうぜみたいになるんで、これはまずいと思って、やめましたね。そこまでの体力というか、元気というか、やる気が、もうそんな若くないんで、僕も、はい。ちなみに、座ってたのは30代ぐらいの兄ちゃん、姉ちゃんやったんで、それに付き合う元気はなかった、やめましたね。で、本読んでたら、こんなまた、タブレットを横から見て、ちょっとごめん。って何って言った。これもしかして上から下に読んでるって言うから、そうそう。こいつすげえ文字を上から下に読んでるぞみたいなね。いや、まあ、それはアルファベットの人たちからしたら、そうなんでしょうね。よく言われる日本語あるあるですけど、 で、さらに、なあ、日本語って文字一体いくつあるのって言うから、まあ2000ぐらいかなって言ったら、まあ基本常用漢字とか含めて2000ぐらいじゃないですか。で、言うたら、え、俺らいくつやったっけって言うから、26やろって言ったら、そんなにやらなあかんのって、もうクレイジーだなーみたいな。で、またそうかそうか、ってほっとったらですね、また今度は他のやつが入れ替わり立ち替わり来るわけですよ。で、ビール乾杯しながら、誰か箱でビール買ったやつが、ビールをは、ほ、あの、補充しに来てですね。で、さらにこう、何？今日の試合の敗因をみんなでこう、フィードバックが始まるわけですね、会議が。ビール飲みながら。で、なんで遠藤のいないシュツットガルトに負けなあかんねん、みたいな話になりだして。で、急に、おお、遠藤日本人や。お前遠藤知ってんの？って言ったら、お前、サムライブルーのナショナルチームのキャプテンやぞって言ったら、だから遠藤はそんなすごいのか、みたいな。そうだ、ドイツは日本はドイツにも勝ってるしな、2回も、みたいな。そっかそっか、ってなって。で、遠藤がいないのに負けた。どう思う？って知らんがな、と思いながら。まあでもほら、君たちのチームもベリンガムもハーランドもいなくなったから仕方ないんじゃないかって言ったら、そうだよ、あいつらがいれば今頃ね、チャンピオンズリーグ優勝も夢じゃなかったのにみたいな、もうはいはいっていう感じですね。3時間耐え忍んで、で、ドゥッセルドルフに着く手前の1個前のケルンでですね、着いたら今度はケルンからはその11月11日の、カーニバル始まりということで、仮装した連中が、まあ、土曜日一日遊んだんでしょうね。ミツバチもいるし、ダース・ベイダーもいるし、もういろんな乗ってくるわけですよ。ドラゴンボールのなんかみたいな着たやつとかね。で、まあ、いろんな乗ってきて、それを見たドルトムントサポーターがまた、おい、蜂がおるぞ、みたいな。いやいや、あいつ、やばいな、みたいなのを言っていいんですけど、いや、お前らも十分やばいし、みたいな。同じユニフォーム着て、タバコ吸って、酒飲んで、電車の中で、一緒やんと思いながら見てたんですけど、まあそんなこんなでですね、ようやく、電車は1時間遅れで、9時10分に着くはずが、10時10分に、ジュッセルドルフに着きまして、お家にたどり着いたわけです。疲れた。帰ってやったこと。はい。シャワー浴びてね、寝る前にちょっとお酒飲んで、寝ました。そんな感じで今週末大丈夫かなと心配なんですけど、まあ、ランキングの話よりも、すいません、ドルトムントサポーターの話で盛り上がりましたが、まあそんな感じで元気にやってまーす。はい、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。質問コメントなどある方はハッシュタグランラブケンタロウをつけて X の方にツイートしてください。概要欄の、Google フォームから、メッセージいただけても嬉しいです。というわけで、皆さん今週も楽しみましょう。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川東屋をこっそりですね、親父らは多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川東屋をつこたってください。で駒川は漢字で、何、馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーにすーに点々であずまなんですが、あずまやの場合はあーにつーに点々であずまやでございます。はい。ひらがなであずまやと、つーに点々であずまやと、 もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、次点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずまやの、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、駒川あずまやの3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これをご飯と食べてもいいし。いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、マサラダにふりかけるなどなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、出汁昆布。はい。出汁昆布も、出汁昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやの出汁昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然違いますんで。 昆布水にしてもよし、出しとるね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川東屋の宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか、蜂蜜入れてみては。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、この、ポッドキャスト聞いてくださっている方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。